福武さん、
はい、
台湾からですね、驚きのニュースが、
はい、何でしょう。
2030年までにバイリンガル国家を目指すそうです。
ほう、バイリンガル国家ですか。
はい、蔡英文総統がですね、はい、この6月に2030年バイリンガル国家計画を近々実行すると発表したそうですよ。
はい、ほう、あ、じゃあこれからの10年間で英語を日常的に使う環境を整えていくっていうことなんですかね。
はい、はい、この計画はですね、もう2018年の年末には、はいはい、行政院、まあ、日本だと内閣に相当するんですけど、うん、まあ、そこがもう認可していたものではあるんですけど。
ああ、じゃあもう結構前から計画自体はあったんですね。
はい、でその計画の目標なんですけど、
はいはい、
台湾金融監督管理委員会があるんですけど、うん、その英語のウェブサイトに、バイリンガル化に向けた大まかな目標っていうのが記載されてるんですね。
はい、はははは、どんな目標があるんですか。
まずですね、
はい、
政府機関のウェブサイトの英語版を作成すると、
はいはいはい、
で国内の規制ルールに関する書類も英語版を準備していくとのこと。
なるほど。
で公共サービスの提供機関とか、
はい、
文化教育関連機関の窓口なんかでも英語で対応する体制を整備していくそうです。
あ、なるほど。なんかもちろん外国人としてはいいなって思うんですけど、そうするとこう公務員の人たちも英語スキルの向上が求められますよね。
いや、そうですよね、はい、しかも技術系の国家試験なんかも今後英語で実施していくらしいですね。
はい、はいはいはい。
だけどその試験に合格すれば、うん、まあ、合格者にはバイリンガルライセンスっていうのが付与されるそうです
よ。ああ、なるほど。あ、この人は英語もいけますよと、
うん、
あ、まあでもそれで国が認めるライセンスってなると就業の機会も増えそうですよね。
うん、
で、あとあれか、そうすると子どもたちの英語教育も変わってくるんですかね。
まさに。まあ、教育システムにはですね、はい、まあ、完全なバイリンガル環境っていうのが導入されるみたいで、はい、あと学校とか以外でも日常的にも英語環境っていうのを作っていくために、
は
い、例えばですね、全ての番組を英語で放送するテレビ局の設立だとか、
はい、
英語のラジオ番組の放送もこう政府が奨励していくみたいです。
はあ、完全英語のテレビ局の設立ってかなり大掛かりですよね。うん、まあ、ってなってくると、まあ、公務員の方とか子供、まあ、教育受ける子どもたちだけじゃなくて企業も変わらざるを得ないっていうことですよね。
そうですよね。
はい、
すでに2019年の12月にはですね、うん、
はい、
台湾で事業展開している主な金融機関が2030年までに中国語だけじゃなくて英語でもサービスを提供する体制をこう整える計画っていうのを発表しているそうです。
はあ、まだ10年あるとは言ってもかなり大きな変化ですよね。
いや、そうですよね。なんでこうある銀行なんかではこう3段階でそれを進めていこう、はい、
ああ、なるほど、ステップを踏んで、
はい、で第1段階は2020年中に、
はい、
国内の
今年中に、
はいはい、105店舗ある支店のうち10店舗、うん、10の支店をまずバイリンガル化しようと、はい、でその後2段階目では2021年から2024年の間に59の支店でバイリンガル化をしようと、はい、そして2028年までに、まあ、第3段階目として全支店をバイリンガル化するっていう計画だそうですよ。
なるほど。でも105支店って結構大掛かりな計画ですよね。
ねえ、
ね、でもそもそもこのバイリンガル計画って何、どういう狙いで打ち出してるんですかね。
先ほどの蔡英文総統はですね、
はい、
若い世代の国際社会に対する発信力を養う必要があるっていうふうにこう考えてるみたいですね。
ああ、なるほど、まあ、つまり台湾がどんな国でどんな価値観を持ってるのかとかいう、そう、まあ、対外的な、うん、こうなんとかアウトプットのを再利化するみたいな目的があるわけですね、
うんうん、そうそう、はい、なんでその対外的っていうところでいうとこう観光産業、うん、当然
そうですよね、
はい、今後英語でのサービスを強化するっていう、 こう見通しで、
はい、
まずはその台湾の、その観光産業にどれだけ今 英語が、はい、普及しているかっていう覆面調査が実施されたそうですね。
なんかちょっと緊張しますね覆面調査って言われると。
いやーそうそうそう、なんかその覆面調査ではこう、うん、2人の外国人の英語教師がこう、はい、台湾の観光地なんかを訪れて各観光地のこう、
はい、
観光案内オフィスみたいなのがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこで英語がどれぐらい通じるかっていうその通じやすさをその覆面で評価するっていう、
ミシュランの英語版みたいな感じなんですかね。あ、
そう
ですね。うん、でも今のところって台湾ってどのぐらい英語通じるものなんですかね。
まあ、その測る一つのまあ指標として、はい、こう国別の英語力を測るあの、うん、EF English Proficiency Index っていうこうなんていうか、そういう指数というか、うん、そういうのが国際的なものがあるんですけど、はい、それによると台湾のスコアは世界38位。
うん、あ、なんか悪くはなさそうだけどまだまだこれから伸びる余地はあるよっていうぐらいの順位なんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ちなみにさっきの覆面調査で最も英語力が優れているって評価されたのが台湾の中で、
はい、
あのまあ、今あのネットフリックスのこう世界中のストリートフードを紹介する番組なんかでも特集されている台湾の南部の方にある嘉義市っていう、
はい、はあ、意外ですね。台北とか台南とか大きい都市じゃなくて、うんうんうん、まあ、でも確かに台湾ってこう屋台とか有名じゃないですか、僕も行ったことありますし、うんうん、まあ、なんかその辺が観光スポット化してて、うんうん、まあしょうがなく英語力が上がってるっていうことなんですよね。
あ、そうです ね。その嘉義市の観光案内オフィスでは、まあ、英語でのコミュニケーション 80% が、うん、はい、まあ、エクセレっていうふうに評価されたらしいですよ。
素晴らしい、まあ、もうすでにある程度通じるけど、それが今回ますます他のといろんな都市で英語が使いやすくなっていくというわけですよね、
うんうんうん、
バイリング計画ね、なんか今後その影響で台湾のプレゼンスがこう世界的にどう変わっていくのか楽しみですよね。
そうですよね、それによっては ね、日本はどうするんだみたいな ね、
議論盛り上がるかもしれないです
よね、うん、